I was grateful for the choir and their broadcast this morning.
聖歌隊の皆さんと今朝の放送に感謝いたしています。おります。そして、これがキリストであるという題の、賛美歌は、その詩がジェームズ・ファースト館長によって書かれたものですが、それに心から感謝しています。ある時に、お子さんは元気ですかというふうに聞かれました。ファースト館長はいつもキリストの弟子の模範でした。私は子供の時にいつもファースト館長のようになりたいと思っていました。子供がまだ小さかった頃に毎日の出来事を書き留めるようになりました。そのきっかけを話しましょう。ある晩、教会の責任で遅く帰宅しました。玄関に向かって歩いていた私は、近所に住む義父の姿に驚かされました。義父は作業着姿で水道管を肩に担ぎ、足早に歩いていました。義父が小川から私たちの家まで水を汲み上げる配管工事をしていることは知っていました。義父は微笑み、優しく声をかけると、足早に暗闇の中に消えていきました。義父がしてくれていることについて考えながら、私は家に向かいました。玄関に着いた途端、次の言葉が聞こえました。この経験はあなた自身のために与えられているのではない。書き留めなさい。私は家に入ると疲れていましたが、床には着きませんでした。紙を何枚か取り出し、ペンを走らせました。書いていると先ほど聞こえたメッセージを理解するようになりました。私は自分の家族が神の御手によってどのように祝福されてきたのかを、将来子供たちが読めるように記録しなければならなかったのです。義父はその作業をする必要はありませんでした。誰かに頼むこともできれば何もしないこともできたのです。しかし義父は主の弟子が常にそうであるように家族である私たちに奉仕してくれました。それは真実でした。そして子供たちがいつか必要な時に思い出せるようそのことを書き留めました。それから何年も毎日少しずつ書き留めました。どんなに疲れていても、どんなに早起きする必要があっても、一日も休みませんでした。書く前には次の質問を考えるようにしました。今日、神の御手が私たち、子供たち、家族に差し伸べられ、触れるのを見ただろうか。続けていくうちに何かが起き始めました。一日に思いを馳せると、神が家族の誰かのためにされたことで、日常の忙しさの中では気づけなかったことに気づくようになったのです。それからは覚えておこうと努力することで、神はご自身がなさったことを示してくださるようになったのです。感謝以上の気持ちが心に芽生えました。証が育ったのです。御父が祈りを聞き、答えてくださるということを今までになく確信しました。救い主の贖いについて人の心が和らげられ清められることに対してさらに感謝するようになりました。また気づかないことや関心を向けていないことに対しても聖霊はすべてのことをことごとく思い起こさせてくださるという今までにない確信を得ました。月日が経ち息子たちは成人しました。時折息子の一人がこう言って私を驚かせます。父さん、昔の自分の日記を読んでいたんだけど、そして昔の出来事を読んだことで神が当時なさったことに気づくことができたと話してくれるのです。皆さんに切にお願いしたいことは神の優しさに気づき覚えておく方法を見つけることです。それは証を築きます。日記をつけていない人もいるでしょう。自分の記録を愛し使えている人たちに見せていないかもしれません。しかし皆さんも彼らも主がなさったことを覚えることで祝福を受けます。時々歌うこの歌を覚えていると思います。かつて受けし主の恵み、数えてみなば驚かん。覚えておくことは簡単ではありません。前世の記憶なしで生きている私たちは 天の御父とイエス・キリストと共にいた前世にいた時のことを思い起こすことができません。また、肉の目や理性だけでは神の御手を生活の中に見出すことはできません。このようなものを見るには聖霊が必要です。そしてこの邪悪な世で聖霊を伴侶とするためにふさわしくあることは容易ではありません。世の始まりから神の子供たちの間で神を忘れることが常に問題となっているのはそのためです。モーセの時代を考えてみてください。神はマナを与えられ、奇跡や目に見える方法で民を導き守られました。しかし預言者はこれまでもまた常にそうするように、これほどまでに祝福された民を警告しました。あなたは自ら慎み、またあなた自身をよく守りなさい。そして目に見たことを忘れず、生きながらえている間それらのことをあなたの心から話してはならない。覚えていることは豊かに祝福されている人々にとって常に最も難しい課題となっています。神に忠実な人は守られ栄えます。それは神に仕え戒めを守っていることの結果として生じます。しかし祝福と同時にその源を忘れるという誘惑もやってきます。与えられている祝福をよりどころである愛ある神からではなく自分自身の力によって得たと感じるのは容易です。預言者はこの悲しみについて繰り返し語っています。このことから私たちは人の子らの心がどれほど不誠実で不安定であるかを知ることができる。誠に主を信頼する者たちを主が大いなる限りない慈しみをもって祝福し栄えさせられるということも私たちは知ることができる。また主がご自分の民を栄えさせるまさにその時、誠に民の畑と家畜の群れを増し、金銀とあらゆる自然の貴重な品々と人工の貴重な品々を与え、民の命を助け、敵の手から民を救い出し、また戦線することのないように敵の心を和らげ、要するにご自分の民の繁栄と幸いのためにあらゆることを行われるその時に、彼らは心を固くなりし、主なる神を忘れ、聖者を足の下に踏みつけるということが私たちにはわかるのである。これは彼らが安楽で非常に豊かに繁栄したためである。預言者はこう続けて述べています。誠になんと傲慢になるのが早いことか、なんと誇るのが早く、あらゆる罪悪を行うのが早いことか。人の子らはなんと主なる神を思い起こすのが遅く、主の勧告に耳を傾けるのが遅いことか。なんと知恵の道を歩むのが遅いことか。悲しいことに、人が神を忘れるのは繁栄だけが理由ではありません。人生がうまくいかないときにも主を覚えるのが難しくなります。貧困に苦しむとき、または敵が向かってくるとき、あるいは病気が治らないときに、私たちの魂の敵は神はいない、またはいても人のことには気をかけられないという邪悪なメッセージを送ることができるのです。そうなると幼少時から困難のただ中までも主が生涯にわたって与えてこられた祝福を聖霊が思い起こさせるのは難しくなってしまいます。神とその祝福、そして私たちへのメッセージを忘れるというひどい病には簡単な治療法があります。イエス・キリストは十字架にかけられ復活され、弟子のもとを去って御父の栄光に登っていかれようとしたときに、弟子たちにそのことを約束されました。弟子たちは主が共におられない中でどうやって耐え忍べるのだろうかと心配していました。これはその約束です。その約束は当時も今も実現することができます。これらのことはあなた方と一緒にいた時すでに語ったことである。しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。証を終え、その証を保てるよう覚えておくには、聖霊を伴侶とすることが鍵となります。神がなさったことを理解できるようにしてくださるのは聖霊です。私たちの使える人たちが神がなさったことを理解できるように助けるのも聖霊なのです。天の御父は聖霊を一度だけではなく、日々の混沌の中で絶えず受けるための簡単な規範を与えてくださいました。その規範は聖餐の祈りの中で繰り返されています。私たちはいつも救い主を覚えると約束します。 そして恩子の皆を受けると約束し、戒めを守ると約束します。そして恩子の御霊を受けるという約束を与えられるのです。これらの約束は私たちが自分の守るべき約束を守ることで一体となり、素晴らしい方法で私たちの証を強め、やがては贖いによって私たちの性質を変えていくのです。イエス・キリストが天の御父の愛する御子であることを証しするのは聖霊です。御父、私たちを愛し、私たちが家族として永遠の命を受けることを望んでおられます。その証を得たばかりであっても、私たちは御父に仕え、戒めを守りたいという望みを抱きます。それを続けていくことで、私たちは奉仕の力を与えてくれる聖霊の賜物を受けます。私たちは神の御手をさらにはっきりと見えるようになるので、やがて主を覚えるだけではなく愛するようになり、贖いの力によって主のようになるのです。こう尋ねる人もいるでしょう。でも神を全く知らず霊的な経験をした記憶がないと言っている人にとって、このような変化はどうやって起きるのでしょうか。気づいていないだけで誰にも霊的な経験はあるはずです。この世に生まれてきたすべての人にはキリストの御霊が与えられています。その御霊の働きについては諸内書に説明されています。見よ、善悪をわきまえられるようにすべての人にキリストの御霊が与えられている。さて、その判断の方法をあなた方に教えよう。善を行うように誘い、またキリストを信じるように進めるものはすべてキリストの力と賜物によって送り出されている。したがってあなた方はそれが神から出ていることを完全に理解してわきまえることができる。しかし、悪を行うようにキリストを信じないように、キリストを否定するように、神に仕えないようにと人に説き進めるものは何であろうと、それは悪魔から出ていることをあなた方は完全に理解してわきまえることができる。悪魔はこのように働くからである。悪魔は誰にも善を行うように説き進めない。また悪魔の使いも悪魔に従う者もそのように説き進めない。そこで私は腹からであるあなた方に善悪をわきまえることができるように、キリストの光の中で熱心に求めることを切に進める。もしあなた方が良いものをことごとく手にしてそれを非難しなければ、あなた方は必ずキリストの子となる。ですから、たとえ教会の会員として確認を受け、聖霊の賜物を受ける前であっても、またはバプテスマを受ける前で、まだ聖霊を通して真理を確信していなくても、人は霊的な経験をしているのです。キリストの御霊はすでに子供の時から良いことを行う時に進め、悪に対して警告しています。たとえその経験がどこから来ているのか気づいていなくても、彼らはそのような経験を覚えているものです。そして神の言葉を聞くと、その記憶が蘇ってきます。そして福音の真理を恐れると、喜びや悲しみの感覚を思い起こすのです。その記憶は彼らの心を和らげ、聖霊が彼らに証しできるようにします。そのことによって彼らは戒めを守るように導かれ、救い主の皆を受けたいと望むようになります。そしてバプテスマの水の中で主と誓約を交わし、神の権能を受けたしもべから聖霊を受けなさいと言われるときに、神を常に覚える力は増すのです。この大会で語られた真理に耳を傾けているときに感じる温かい気持ちは聖霊から来るものであると証しします。聖霊が与えられると約束された救い主は、天の御父の愛する栄光をお受けになった御子です。今晩と明日の晩、皆さんは祈り考えながらこう自問するかもしれません。神は私に向けてメッセージを送られただろうか。私はそうします。また私自身と私の子供たちの人生の中で主の御手を見ただろうかと自問するかもしれません。神がどれほど愛してくださり、私たちがどれほど神を必要としているかを思い起こす必要がある時のために、その気を残すための方法を探します。大半の人が気づいている以上に、主が私たちを愛し祝福してくださっていることを証しします。これは真実であり、私は主を覚えることで喜びを得ます。イエス・キリストの御名により、アーメン。